自衛隊で
ナイト。
こんばんは、映画監督の柿崎裕二です。
こんばんは、俳優の竹島由香です。
自衛隊の皆さん、ありがとうございます。自衛隊でナイト、5月30日金曜日、61回目の放送です。
タイトルにもあるように、この番組のテーマは自衛隊です。私たちの住む日本を守る自衛隊、そしてその活動は日本だけでなく世界の平和にもつながっています。そんな自衛隊を応援し、世界の平和を願いながらお届けしている番組です。
今週は私と竹島由香でお送りいたします。
どうぞよろしくお願いします。
自衛隊でないと 83.4MHz FM 世田谷ほか、インターネット配信で全国全世界でお楽しみいただけます。最後までごゆっくりお楽しみください。
この番組はカートエンターテイメントの提供でお送りします。
自衛隊で
ナイト。
改めまして、こんばんは、柿崎裕二です。
竹島由香です。自衛隊でナイト、今日のテーマはこちらです。陸上自衛隊第8師団。
はい、本日は陸上自衛隊の第8師団をご紹介させていただきます。
はい、お願いいたします。
はい、創設は1962年、昭和で言いますと37年ですね。
はい、はい、
で西部方面隊の隷下の師団の一つでありまして、
はい、
司令部は北熊本駐屯地にございます。
はい、
任務としましては南九州3県、熊本県、宮崎県、鹿児島県におけます防衛警備、災害派遣、民生協力、国際派遣活動を主な任務としております。
はい、
2017年、平成29年度にはですね、全国に先駆け機動師団化されるということになっております。う
ん、はい、はい、
そして2018年度末ですね、
はい、
はい、奄美警備隊が新編されたということですね。
はい、
はい、こちらの編成をねちょっとお話ししたいと思いますが、はい、まあ、師団司令部、そして師団司令部図記隊、
はい、
第42即応機動連隊、
うん、
そして第8がつくものとしまして後方支援連隊、高射特化大隊、通信大隊、偵察隊、特殊武器防護隊、情報隊、音楽隊、施設大隊、そして第43普通科連隊、奄美警備隊、西部方面対戦車隊、難しいですね、終定対戦車隊、
終定対戦車隊、
はい、はい、西部方面戦車隊、そして第12普通科連隊、第8飛行隊、奄美警備隊となっております。
奄美、はい、ってさっきなんかありましたけど奄美大島の奄美のことですか。はい、
そうです、そうです。
なるほど。
まあ、鹿児島県なんでね、奄美大島はね、はい、
そうなんですね。はい、
でこちら今ご説明した編成の中にありました第42即応機動連隊、
はい、
非常にこう難しい名前ついてますけど、
はい、
まあ、簡単に申し上げますと、有事の際に迅速に部隊を展開できるよう即応性と機動性を強化した部隊ということなんですね。
ほ
う
ほ
う、
はい、
例えばですね、
はい、
首都6式機動戦闘車、これ以前ちょっとご紹介したことあると思うんですが、
そうですね、はい、
皆さんの戦車の、ね、形を思い浮かべていただくと分かりやすいと思うんですけど、うんうんうん、形は戦車です。ですけどこれね、キャタピラではなくて、
うん、
キャタピラっていうのは例えば重機にもありますよね、
はい、
例えば建設資材とかね、はい、そういうものを運ぶためのキャタピラ付きの
ローラーみたいになってるような、そうそうそうそ
う、あると思うんですけど、
はい、
そういうキャタピラーではなくてタイヤが付いてるんですね。
うん、
でタイヤといっても普通の我々が運転する車のタイヤとちょっと違ってまして、
はい、
一般的にコンバットタイヤと言われているもので、
コンバットタイヤ、
はい、はい、まあ、簡単にパンクしてしまってはね、困るので、
はい、
パンクしないような構造になってます。まあ、それが進化して今乗用車でランフラットタイヤって言いまして、はい、なかなかそのパンクに強いタイヤっていうのはね、うん、一般市販車でもありますけど、その先駆けになるようなタイヤですね。
タイヤの大きさってどれぐらいあるんでしょうね。トラックのタイヤぐらいの大きさがあるっていう感じですか。うん、
いやいや、ありますよね、全然
ね、うん、それが4個ずつ全部で8本タイヤがついてるんですね。すごい。
で車両重量がね、
はい、
26トンですよ。普通の車がだいたい2トンぐらい まあ大きい車でね2トン前後、小さい車だと 1.5 トン。
あら、
それに比べたらね、
すごいですね。
10倍とか15倍とか、
うん、
でその重さにもかかわらず時速100キロで走行可能。
うわすごい、うん、それが時速100キロで走ったら相当圧巻でしょうね、見た時の迫力が。
そうですね、
はい、
だからそれが速応軌道という言葉がついているように、すぐ応じられて、
うん、
で機動的、いわゆるその展開が早いと。
なるほど、
機動的に動けるということでね、
はい、
速応機動連隊という名前がついたんだと思います、
はい、しかもこれまた中に人が乗れて、乗り組み4人まで乗れるんですね。
乗員4名ですね。
へ
ー、で、まあ、まあ見た目は、ね、あの多分一般の人が見たら戦車って言うと思うんですけど、
そうですね、
あの戦車ではないんですが、うん、つけられているものは、
はい、
105ミリライフル砲というね、52口径105ミリライフル砲、
あ、105ミリライフル砲、はい、
それから 12.7 ミリ銃機関銃というものと、うん、7.62 ミリ機関銃、それぞれ一つずつということで、うん、見た目は戦車ですよね。
そうですね、うん、へえ。
そしてもう一つ即応機動連隊の中に装備されているのが、
はい、
96式走輪装甲車、
うん、
まあ、これ同じようにコンバットタイヤがついてるんですね、8本の、はい、でこれも同じく時速100キロで走行可能であります、うん、でしかもですね、これ乗員が確かね結構乗れるんだよね。
8人乗れるって書いてます、うん、乗組員2人足す8だから後ろに8人乗れるってことでしょうね、
うん、要するに兵員輸送ね、
はい、
輸送のための使い方もできると、
うん、
いうことですね。愛称クーガというらしいですよ。
かわいい、クーガ
仮面ライダーみたいな、
はい、クーガーですよね、こっちの
方が、はい、クーガー、はい、ということになってます、
はい
はい、そして先ほどちょっとご説明で、ね、難しい名前と言いました西部方面対舟艇対戦車隊、これ本当噛みそうだ
舟艇って船ってことですね、
はいはい、船とか艇ってね、例えばなんとか艇とか言うじゃないですか。
言いますね、クルーザーぐらいの大きさの感じなんですかね、うん、もう少し大きいイメージなんでしょうか。
いやいや別にそういうことないです、うん、全部対舟艇っていうのは船全般的に指すことなんでしょうけど、
あ、
まあ、それと戦車に対する武装ということで、
はい、
96式多目的誘導弾ということですね、はい、まあ、これこういうことは、ね、軍事機密なんで、
はい、
正確なところはわからないんですが、
はい、
非公開ながら、まあ、射程は10キロ以上というふうに言われてますね。
そうですね、正確に言ってしまったらいけないですもんね、
まあ、こういうことね、世界中どこの国も軍事機密としてね、
うんうん、
なってますね、
はい、
でですね、ちょっとここねまたいくつかご説明したいんですが、
はい、
この第8師団の編成の中でね、先ほどいろんな部隊ご紹介しましたけど、8つの駐屯地分屯地があります、
はい、
これちょっと挙げていきますと、
はい、
先ほど司令部がありました北熊本駐屯地、その他に仙台駐屯地、これは鹿児島ですね、
はい
はい、そして都の城駐屯地、これ先日ちょっと前通りました。
そうなんですよね、たまたま、はい、
都の城市内 の, あの駅のすぐ近くに、
そうでしたね、はい、
こちらには第43普通科連隊が、あるということです。そして奄美駐屯地、そして楠駐屯地、これは大分県の楠町というところにあります、う
ん、はい、
そして国分駐屯地、これは鹿児島県の霧島市ですね、はい、霧島神宮のあるところですね。
そうですね、
はい、そして高夕原駐屯地、
高夕原、はい、
これは高い低いの高いに、
はい、
遊ぶ原っぱと書いて高夕原分屯地ということです、
うん、
そして瀬戸内分屯地の8つの駐屯地分屯地からなるということです、はい、
先日ちょっと鹿児島の知覧に行った時に、うん、都の城駐屯地近く取りましたよね。
そうですね、知覧の特攻隊の慰霊祭にね、
はい、
お伺いしまして、うん、ご遺族含めて数百名の方がね参列されてましたけど、はい、本当にやっぱりこういうことは語り継いでいかないといけないことだと、うん、平和のためにもですね、
はい、
で多くのその悲しみを乗り越えてこう 今があるということですので、
はい、
でちょうどその慰霊祭ではこの八師団長、
はい、いらっしゃってましたね、
はい、徳永陸将もいらっしゃってました、
はい、
自分久しぶりに、ね、お会いしたんですけど、もう本当に人柄素晴らしい方なんで、 多くの部下の方がね、うん、そのお人柄についていかれることだと思いますけど、
はい、
そして海上自衛隊からも来ておりました、
はい、国分駐屯地の第12普通科連隊の機上隊の方も、
ね、いらっしゃってました、はい、機上隊も来てました、
ね、来てましたし音楽隊の方も来てましたね、うん、結構たくさん
大八さんから来てました。機上隊ってなかなか見ることがなかったですね、
はい、結構間近であの隊員の方たちが、うん、あの清掃されて儀仗されるっていうのを初めて見ました、
うん、そうだよね、
はい、
その一段の慰霊祭はねちょっとここでご紹介したいんですけど、
はい、
先の大戦で特攻で懺悔された、まあ、特に九州方面それから、まあ、台湾もね一部含まれているようですけど、はい、1034名の、ね、はい、特攻隊の方々が出撃をされて、これは陸軍の特攻隊ですけど、
はい、
懺悔されたということで、あのその慰霊祭を行っております。あの海軍とはまた別ですので、はい、陸軍だけの特攻の戦車を伴っていると、
はい、
いうことで知覧にあります特攻競馬観音堂、こちらで挙行されておりますが、今では南九州市が主催をしておりまして、うん、ご遺族と関係者と自衛隊の現代をね、
はい、
国防になっておる方々が参列されて、その特攻隊の慰霊祭ということで、まあ、自分たちも10年ぐらい ね、
そうです ね、 ね、 すね、毎年、はい、うん、伺わせていただいて、まあ、今年は80周年ということもあって結構たくさんの方が来られてたなという印象がありました、
うん、まあ、そうなんですが、やっぱり、舞台でも演じたねなでしこ隊の方々とかは、
はい、
10年ほど前は10名ぐらい、ね、
そうですね、
参列されてたと思いますけど、
はい、
なでしこ隊というのは当時の知覧高等女学校の生徒たちが、はい、勤労奉仕隊としてですね、まあ、基地の洗濯、まあ、兵隊さんの洗濯とか、うん、お食事の世話とかされたということから、はい、まあ、交渉のなでしこにちなんでなでしこ隊と呼ばれてたようなんですけども、
はい、
今年はねお一人だけでした。
そうでしたね、うん、はい、
で、各メディアがねそのなでしこ隊の今参列された1名の方ね、
はい、
ずっと取材をされておりましたけども、まあ、当時戦争中経験された方っていうのは、ね、年々少なくなってきて、
はい、
ご遺族も直接のお子さんというのはやっぱり数がかなり減ってきているということ で、
ね、
はい、
うん、
ただやっぱりこの80年というきっかけで多くの方が集まって盛大に慰霊祭が執り行われたということですけど、やはり本当に先ほど申し上げましたけど平和のためにもね、
はい、
語り継いでいかなきゃいけないことだと思いますので、
そうですね、
しっかりね参列を続けていきたいというふうに思います、
はい、戦争知らない私たちがそうやって語り継いでいくことがすごく大切なことだと思います、
うん、そうですね、
はいはい、ではここで一曲お送りしましょう。今日はですね沢田研二の侍という曲をかけたいと思うんですけども、この曲あの阿久悠さんが作詞されていて、はい、で阿久悠さんがこう野生我慢がかっこ悪いっていうふうに言われてきた時代に、もう一度野生我慢ってかっこいいんだぞっていうのを知らしめたいということでこの詞を書いたそうで、
うん、
まあ、侍といえば私の今のイメージでは自衛隊の隊員の方たちなんですよね、うん、なんでちょっとそれも感じながら聴いていただけたらなと思ってこの曲をお送りしたいと思います、
はい、
それでは聴きください。沢田研二で侍。
自衛隊でナイト。
自衛隊でナイト、今週は陸上自衛隊第8師団をテーマにお送りしていますが、続いてはこのコーナー行ってみましょう。
自衛隊ミリメシ。
今日ご紹介するミリメシは高菜飯です。
はい、はい、高菜飯ねご用意されてます
やった
まあなんか見た感じね本当によくある高菜の炊き込みご飯というような感じですけど、はい、この熊本では大変な名物だそうで、
はい、
高菜は野沢菜広島菜と並び日本三大漬け菜と言われてるそうです。
そういうものがあるんですね、初めて知りました
ですね、
はいはい、
平安時代の和名称という高菜の記述が見られるということで、かなり古い時代から、日本にね伝来してき
た
ということみたいですね、
うんうん、
で、まあ、熊本のその高菜飯はですね、
はい、
熊本県の阿蘇地方で栽培されている高菜、
うん、
そして平地の高菜に比べるとやや小ぶりで漬物にしてもしんなりしにくいということで、うん、漬物作りに向いてると、
はい、
で3月中旬から下旬の間に収穫され、機械を使わず1本ずつ手で収穫するのが特徴ということですね。
そうなんですね。
早速食べてみませんか。
はい、いただきます。
こちらの第8弾の駐屯地の食堂でね出されているということで紹介されてました。
本当だ、はい、すごくねちょっと香りに高菜の酸味がありますよ、う
ん、あ本当だ、
はい、
いただきます。
いただきます。
うん、
うん、うん、本当だ、しんなりしにくいっていうだけ
で、これあれだ、
シャキシャキしてる、
ちゃんと油で炒めてるんだね。
あ、そうですね、うん、ここにも作り方の中にフライパンにサラダ油を熱し、
そうですね、
書いてありますね、うん、チャーハンみたいに、
うん、
そうですね、ごま油を熱し高菜の漬物を炒め、醤油、みりん、砂糖、いりごまで味をつけると書いてあります。
阿蘇市では昔から食べられてきた家庭料理の一つということで、まあ、ご当地グルメの一つですね。
うーん、
これでも炒めてる割には意外とこの刻まれた高菜がシャキッとして美味しいですね。
シャキッとしてるのが美味しい。
うん、
この高菜って熊本県のものだって知らなかったです私。
俺も知らなかった、
はい、
なんか日本全国ねありそうだけど、う
ん、よくラーメン屋さんになんか高菜チャーハンとかありますよね。だけどその熊本だっていうのを全然意識しないで、どこにでもあるものっていう感じで食べてましたけど、
でもね九州に多いのかなと思ってたの。なぜかというとラーメンにはからし高菜が入ってるから。
そうですね、九州の豚骨ラーメンとかで結構高菜がテーブルに置いてあって、もう入れ放題のお店多いですよね。
ちなみにこの高菜飯は全く辛くありません、
う
ん、
あ、はい、
はい、
辛くない、
本当にこう高菜のね風味とちょっとしたこの漬けたんでしょうね最初ね、その酸味と、
うんうん、
油で炒めてるとまたねこうご飯がこう何倍でもいけちゃいそうな、ね、感じですね。
本当です。おにぎりにしても良さそうですね、うんうん、
はい、作り方をもう一回ご説明します、うん、
はい、
高菜の漬物を細かく包丁で切ります、まあ、刻みですね、はい、うん、でフライパンにサラダオイルを熱し、溶いた卵で薄焼き卵を作り、細く切って錦糸卵を別に作っておきます、うん、ごま油を熱し、高菜の漬物を炒め、醤油、みりん、砂糖、いりごまで味をつけ、ボウルに入れたご飯と混ぜます。
なるほど。
そう、まずね高菜炒めといてごま油で、でその炒めたものを醤油、みりん、砂糖、いりごまで味をつけて、ボウルに入れたご飯と混ぜて器に盛ると。
なるほど。
で最後に錦糸卵を乗せるということです。
あ、
ぜひ皆さんね、
はい、
食べされてみてはいかがでしょうか。
はい、ぜひおすすめです。ごちそうさまでした、はい、
ごちそうさまでした。
ではここでもう一曲お送りしましょう。沖縄の曲を一曲かけようと思います、はい、ナダソウソウって有名な曲だと思いますけど、結構夏川りみさんのナダソウソウって有名だと思いますけど、はい、今日は元々のオリジナルのビギンの方のナダソウソウをお送りしたいと思います、
はい、
でこのビギンの方たちは石垣島出身なんですけど、うん、なんか音楽で戦争する気がなくなるぐらいの緩い曲を作りたいって言って、
うん、
作ってらっしゃるので、うん、ぜひこの番組にぴったりかなと思ってお送りしたいと思います、
はい、
ビギンでナダソウソウ。お送りした曲はビギンでナダソウソウでした、
ね、この曲を聴いて思い出しましたけど、はい、うん、この第8師団があります熊本の北熊本駐屯地の近くに、
はい、
県軍駐屯地というところがありまして、
はい、
西部方面総監部があります、
うん、はい、
そこはですね先の大戦の時に義烈空挺隊というのがね出撃された場所ということで、
はい、
現在も全日本空挺同志会が慰霊祭を行っているということで、う
ん、はい、
これは敵飛行場にですねもう当時は5月24日に出撃されたんですけど昭和20年のですね、うん、
はい、
もう当時は4月1日に米軍が沖縄に上陸して、うん、まあ、沖縄では本当悲惨なね、
うん、
要するに戦いが繰り広げられた中でやはりその沖縄をやっぱり守りたいというそういう志もあり、うん、
はい、
またそこ沖縄をこのベースにしてね、他の地域に対して、うん、まあ、爆撃されることを防ぐために、
うん、
義烈空挺隊が敵の飛行場を使えなくするために、
うん、
まあ、特攻ということですね、
はい、
旧日本陸軍の空挺部隊で編成された特攻空挺部隊ということになりますけども、
はい、
敵の飛行場に輸送機で強行着陸して、
うん、
敵航空機と飛行場施設を破壊を目的したということです、
うん、
こちら沖縄にもね慰霊碑ございますので、はい、ぜひ皆さんねお近くに行かれた方はマブミにも慰霊碑ありますので、うん、はい、ぜひ行かれてみてはいかがでしょうか、はい、
ぜひ行ってみてください。
自衛隊応援番組自衛隊でないと、そろそろお別れの時間です。いかがでしたでしょうか。
はい、今日は、鹿児島とか宮崎とか九州の南部の3県を、ね、守る第8師団ということですが、はい、やっぱり、本当戦争しないための自衛隊ですし、さっきの大戦のことをずっと、それを教訓にして今も訓練されているんでしょうし、特に九州の方たちはそういう思いが強いんだろうなっていうふうに感じました。
そうですね、ウクライナ見ても黙ってて平和が訪れるわけではないので、やはりその抑止力というのは非常に重要だと思います。はい、攻めてこれない力を持つことが大事だというふうに思いますので、
はい、はい、そうですね。この番組ではメールを大募集しています。自衛官の方から家族へ向けたメッセージ、家族から自衛官の方へのメッセージはもちろん、自衛隊の質問など何でも OK です。メールアドレスは834@fmsetagaya.com 834@fmsetagaya.com です。また FM 世田谷のウェブサイトでは番組のアーカイブも配信しています。どうぞ何度でもお楽しみください。
ここまでのお相手は映画監督の柿崎裕二と
俳優の竹島由香でした。
それではまた来週、
おやすみなさ い。この番組はカートエンターテインメントの提供でお送りしました。